イエス・キリストの福音を語り伝える福音書と呼ばれる書物は、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つあります。なぜ福音書というものは4つあるのか。それは語れども語れども語り尽くすことのできない主イエスの恵み、主イエスのご愛であるからです。福音書記者たちがそれぞれこのお方のことをご紹介するためには、どうしても自分も初めから終わりまで書かなければならない、そういう使命感を与えられたから4つの福音書が生まれました。特に語っても語っても語り尽くせない主イエスの恵みの豊かさということを意識していたのは、私たちが読み続けていますヨハネによる福音書の著者であり、またその教会であったと思います。なぜならば、ヨハネによる福音書が記録するイエス様のお言葉、出来事は他の3つの共感福音書と呼ばれるものとは共通しないオリジナルのものがほとんどだからです。ヨハネはまだ知られてないイエス様のお言葉、イエス様のなさった出来事を、自分はそれを紹介しなければならない、それが神から与えられた自分の使命だと信じたのであります。どれほどこのヨハネという人がその語り尽くせぬ恵みの豊かさに圧倒されていたか、そのことが彼が福音書の最後のに記した言葉、21章15節に記した名残惜しそうな次の言葉からも伺い知れると思います。ヨハネはこの福音書の最後にこういう言葉を書いています。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。4つの福音書のうちで最後に書かれた福音書だと言われています。最後に書かれた福音書の著者であるヨハネが、自分はここで書き終えるけれども、イエス・キリスト、このお方はもっともっと豊かなお方なんだ、このお方についてもっともっと伝えられることがあるんだ、伝えたいことがあるんだ、そう言いながら名残惜しそうに筆を置くのであります。で、こういうようなヨハネの思いというか、ヨハネの気持ちが表れている言葉を前提として知りますと、他の3つの福音書となんでヨハネは全然違う素材を、あるいは違う出来事、言葉を書いているのかということが理解します、できますし、またそれだけでなく、いやそれだけに今日詩者に読んでいただいた箇所が本当に珍しい聖書箇所であることがわかると思います。今日読んでいただいた箇所、それは5つのパンと2匹の魚で、魚で男だけで5000人以上の人々を養ったという物語であります。この物語、有名な物語ですけれども、これは有名なわけで、実は4つの福音書が共通して語っている数少ない主イエスの出来事のうちの一つなんですね。主イエスの恵みを証しするために、その豊かさをに圧倒されながら、自分はまだ誰も語っていない側面を証ししようと志したヨハネ、それを書き終えてなお本当はまだまだ語れることがあるんだと言っていたヨハネが、この物語に関しては他の人の証しの言葉と重なるとしても、これだけは絶対にスルーできない、とそう思った出来事の一つが、この5つのパンと2匹の魚で5000人以上の人々を養う奇跡の物語なのであります。 この驚きの出来事が起きたとき、大勢の群衆がシエスの後を追ってきた、従ってきたと、どの福音書も語っております。ヨハネでは、シエスのなさった印を見て、その人たちは主の後を追ってきたと記します。そこで起きた奇跡であります。山を登られたシエスの周りには、十二弟子がおり、そのシエス一行を目指して、麓から群衆が登ってきました。その群衆の姿を見ながら、主は十二弟子の一人のフィリポという人にこうお尋ねになりました。この人たちに食べさせるためには、どこでパンを買えばよいだろうか。六節によりますと、これはフィリポを試みるための問いであったといいます。シュエスご自身は、これから自分が何をしようか知っておられた。フィリポにどうしようと相談しているわけじゃないということです。しかしフィリポはこの問いに答え損ねるのです。メイメイが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。1デナリオンというのは、これは当時の労働者の日給だと言われています。その当時の労働者の日給ですから、200デナリオンというのは、一人の労働者の200日分の働きで生まれるお金です。そのようなお金がなければ、ここにいる人々が食べることはできない、いや、それでも足りるかどうか。まあ、つまり、フィリポはこう答えながら、ここにいる人たちのための食事を我々が整えることは不可能なことですと答えているのです。男5000人であったと言います。これは男しかいなかったというわけではなくて、成人男性だけでも5000人であったということです。するとおそらく、シュエスの周りにいつも集まっていた女性や子供たちを合わせますと、まあ、その場には優に1万人を超える人々がいたんだろうと考えられています。1万人の人々を養うためには、最低でも200デナリオン。まあ、それでも、まあ1デナリ1万円と単純計算しまして、1人頭に300円のお弁当を用意するのにも200デナリオンが必要。しかしもちろん、そのようなお金を弟子たちは持ち合わせていませんでした。ですから、フィリポの答えはとても常識的な答えでありました。十二弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレという人がこのフィリポの答えにかぶせて主に申し上げました。ここに大麦のパン5つと魚2匹を持っている少年がいます。けれどもこんなに大勢の人では、何の役にも立たないでしょうと。確かに何の役にも立ちません。何の役にも立たないことをわざわざ教えて数えて報告に来たのは、まあ、おそらくこれはシュエスの望み、シュエスの問いが不可能なことであることを改めて弟子たちが強調するためであったのだと思います。5つの大麦のパンと2匹の魚を持っていたのは少年でありました。実はこの少年と訳されている言葉、少年奴隷を指す言葉が使われていると指摘するものがあります。その少年奴隷が持っていたパン、これもちょっと丁寧な記述だと思いますけれども、大麦のパンであったと書いてあります。これは何気ない記述のようですが、少年奴隷が大麦のパンを持っていたというのは、これは実は印象深いことであります。基本的には大麦というのは家畜の餌であったと言われています。その家畜の餌になる大麦で作られたパンというのは大変貧しいパン。まあ、少年奴隷が持っているのにふさわしいパンであると言えるかもしれません。その大麦で作られたパンを少年奴隷が5つ持っていた。 弟子たちが周りに尋ね歩いて、かろうじて用意できたものがどんなに貧しいものであったかということであります。二人の弟子たちのシュエスに対して答えたことは、結局はこんなに小さくこんなに貧しいものが1万人の人々の食事を用意できるかという問いの前では、一体に何になるのか、何の役にも立たないではないか、不可能だということでありました。しかしシュエスは弟子たちの尻込みに少しもひるまない。シュエスはその5つの大麦のパンと2匹の魚を受け取ると、その場で人々に座るようにお命じになり、その貧しいパンを取り、感謝の祈りを唱えてから座っている人々に分け与えられ始めたといいます。で、面白いことですけれども、他の3つの福音書と違いまして、ヨハネによる福音書ではそのパンと魚を配るとき、シュエスは弟子たちの手を借りずに、シュエス自らがそのお手ずから群衆一人一人にパンを分け与えられたということが示唆されております。まあ、これも私は心動かされることだと思います。魚も次に同じようにして、シュエス自らが一人一人に欲しい分だけ分け与えられました。四つの福音書ともに、シュエスが感謝の祈りを唱え、祝福されたパンと魚を分け与えられたとき、それを食べた皆が満腹したと記録しています。さらに、私たちの読んでいるヨハネ福音書では、それに欲しいだけ分け与えられたという表現が付け足されます。まあ、この付け足しによって、この食卓がどんなに豊かなものであったか、そのことを強調しているのだと思います。およそ1万人もの人々がこの主の手ずからの奇跡によって食べて満腹した後、初めてシュエスは弟子たちにお命じになりました。少しでも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさい。弟子たちがご命令に従いパンくずを集めますと、それは十二のカゴにいっぱいになったとあります。つまり十二人の弟子たちに一カゴずつ、弟子たちは集めたパンくずの重みをずっしりと感じながら、この圧倒的な出来事に接し驚きに驚き、また自分たちの不信仰を恥じたと思います。自分は常識してしか見ていなかった、シュエスというお方のことを少しも感情に入れていなかった。なぜこの出来事がヨハネによる福音書の記者にとって忘れがたく大切なものであったのか、他の人がすでに明かしたものであったとしても、どうしても自分もこれは語らなければならないと思ったのか。私はかつて金沢長町教会の牧師であった平野勝樹先生の次の言葉を読みまして、深く納得いたしました。平野牧師は次のように言います。シュエスは人々と飲み食いすることが好きでした。大食館で大酒飲みと悪口を言われるほどでした。洗礼者ヨハネとは対照的に、弟子たちに断食を命じませんでした。十字架の前夜も弟子たちと食卓を囲み、復活の後も弟子たちと食事をしています。ある日の朝食は主ご自身が火を起こし、焼き魚とパンを用意されています。信仰、それは精神的なこと、抽象的なことではありません。主イエスキリストを信じるとは、食事の匂い、生活の匂いが立ち込めているところで、この肉体をもって具体的に主に従うことです。主ご自身が火を起こし、 焼き魚とパンを用意されたじゃないか。愉快な言葉だと思いました。主イエスのお姿が本当にそこに身近にありありと我々に感じさせる記述、それが主イエスがお食事を大切にされた、そういう聖書の記述だと思います。そしてまたこれは福音書記者ヨハネが本当に大切にしていること、ヨハネがどうしても伝えたかった主イエスのお姿と一致しているものだなと思いました。それは神の言葉である御子がこの世を創造されたという信仰、またその神の言葉である御子イエス・キリストがあのクリスマスの時に肉となって私たちの間に、この世の間に宿られたという、この福音書の冒頭一章十節と十四節ではっきりとヨハネが明かしした言葉と重なる信仰であります。イエス・キリストの信仰、それは精神的なものでも抽象的なものでもありません。なぜならばこのお方は天地万物、この宇宙の作り主であられ、またこの世を裁くためではなく、この世を救うために御自ら肉となって世に来られたお方への信仰だからです。福音書記者ヨハネは恵み豊かなイエス・キリストを自分の筆によってもご紹介する使命を与えられ、その際まだ誰も書いていない、その豊かさをなるべく新しく証しすることを目指しました。しかしどうしても主イエス・キリストというお方がこの私たちの体に関心を持っておられる方、私たちの日ごとの糧に、私たちの食べるその一食に関心を持っておられる方、天地の作り主であり、この世の作り主であり、それどころかこの世を救うために自ら肉を取って来られた方である、だからこの五千人の給食の物語を語らないわけにはいかなかったのであります。男だけで五千人、女性と子供を合わせればおそらく1万人、主イエス・キリストはその人たちが食べて満腹するまで一人一人にその手数からパンと魚を配って回るほどに私たちの体の命に高い関心を持っておられる方なのであります。このことはどうしても語らないわけにはいかないけれども、話はこれで終わりませんでした。14節以下であります。人々はイエスのなさった印を見て、まさにこの人こそ世に来られる預言者であると言って、主イエスを自分たちの王にするために連れて行こうとしたとありますけれども、15節、イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。ある人はここで使われています連れて行こうとしたという人々の行動を示す動詞が、これなかなか劇的な言葉が使われているということを指摘いたします。連れて行こうとした、これはまあ直訳するならば門を開かす、誘拐する、そう訳せる言葉が使われているっていうんですよ。ほんのちょっとの食料ですね、無尽蔵に増やすことができたお方、この方こそ世に来られる預言者、かつてのモーセのようなエリアのような特別な神の使命を帯びた奇跡を行う預言者だというふうに思いました。そして我々の今の時代においてはこのお方こそ預言者だけじゃない、我々の王にふさわしい方だ、祭り上げようとしたというのです。しかし 実際の内容は祭り上げるどころか無理やり門を沸かし自分たちの願いに仕えさせようとしたのであります。けれどもその時主はひらりと身をかわし一人山に退かれました。なぜ主はこの人々の願いに従うことをせず山に退かれたのか。ある人はここに教官福音書が語る悪魔の誘惑と同じものを見出し、主イエスはこの世の権力の座につくという甘い誘惑をこれによって退けたのだと解説いたします。そういう面もあるかもしれません。けれどもそれならば私などが思うのは、主イエスはそんなことに誘惑されても屈するお方ではない。それならばここは一度権力の座についておいてゆっくりゆっくり時間をかけて丁寧に教え、人々の自己中心的な考え方を改めさせていけばよいじゃないか、そういうふうに私は思います。しかし主イエスはそうなさらない。即座に一人山に退かれる。なぜだろうかと思います。なぜだろうかと思いますけれども、これは主イエスがもたらそうとする救いに必要なものは、教育によって人々の考えを変えて、教育によって正しい信仰を人々に持たせることではなかったからだと思います。救い主は人間のための打ち出の小槌なんかじゃない。人間が使え、むしろ我々人間が使えるべき主なのだ、王なのだと、じっくり教えれば人間は救われるという話ではなかったからだと思います。それでは私たち人間が救われるためには何が必要であったのでしょうか。この出来事が起きたのは4節で、ユダヤ人の祭りである杉越祭が近づいた時であったと何気なく書いてあります。これは何気なく書かれた言葉のようですが、しかし福音書記者ヨハネは実はここに大きな意味を持たせていると思います。杉越の祭り、かつてユダヤ人の先祖たちがエジプトで奴隷であった時にモーセを指導者としてその奴隷状態から脱出することができたことを記念する祭りです。そのエジプト脱出の夜、人々は神がモーセにお命じになった言葉に従って自分の家の出入り口に子羊の血を塗りました。その血が塗ってあるユダヤ人の家の前を主の使いは通り過ぎ、その血の塗っていないエジプト人の家の長男はことごとくこの主の使いによって撃たれたと聖書は言います。その子羊の血が門に塗ってある家に主の災いが過ぎ越した。その子羊の血によって主の災いが通り過ぎた過ぎ越した、そして奴隷から解放されることになった。そのことを記念する祭りが杉越の祭りであります。だからこの杉越の祭りの日にはユダヤ人たちは代々人々の命を守るために流された羊の生贄に倣いまして、毎年生贄の羊を殺しその肉を食べました。ユダヤ人たちは毎年この季節になると羊の生贄を捧げながら再び訪れる神様による決定的な解放、主の日と呼ばれるあらゆる首輝からの完全な解放に思いを馳せ、またその日を待ち望みました。王として祭り上げられることを拒否し、主イエスが退いていかれた道、それは実に杉越の子羊のようにご自身の体を裂き血を流される十字架への道でありました。ヨハネはそのことを意識して、この出来事が起きた時が 杉越の祭りが近づいた時であったとわざわざ言うのであります。5つのパンと2匹の魚の奇跡によって私たちの心と霊のみならず体をも含めた私たちの全存在の主人であり救い主であることを明確に宣言されたお方は、私たちはそれは素晴らしい、ぜひそれを続けてほしいという私たち人間の願いをよそにさらに先に進んでいかれるのであります。このお方の祝福によって無尽蔵に増えるパンと魚は我々人間にとっては我々人間のすべての問題を決定的に解決する救いに見えるんですけれども、しかし主イエスにとってはやがて聞く6章26節でこのお方がこの主イエスというお方がおっしゃるようにそれはまだ救いそのものではなくその印に過ぎないものであったのであります。先に引用しました平野牧師は次のようにさらに言葉を続けていらっしゃいます。5つのパンと2匹の魚を持って大群衆を満腹させそれでも12カゴ分の余りが出た。実に大きな奇跡ですけれどもこれは小さな奇跡であったとも言えるかもしれません。なぜなら30分も経たないうちに目の前にあった食べ物は人々の胃に消え失せてしまったのですから。しかもさらに半日もすればまた同じ空腹感がやってくるのです。それだけに福音書記者たちは私たちが手にするパンと魚に全く日常的な匂いにしかも一瞬で消えてしまう食べ物の向こうに神のお姿があることを繰り返し語ったのでしょう。福音書記者たちがみんな4人ともにこの5つのパンと2匹の魚によって大群衆が養われたという奇跡を記録したというのは主イエスにお従いさえすれば我々が飢えることはない、我々の体が危険にさらされることはない、そういう宣伝をしたかったからではありません。そうではない。たとえそのパンを食べその魚をいただいたとしても30分後には消えてしまう、半日すればまたお腹が空いてくる、けれどもその奇跡的な食事の向こう側にその一食の食事の向こう側に神の思いが透けて見えてくる、神のお姿が透けて見えてくる、そのことに気づいてほしい。平野牧師がこのように語りました。一瞬で消えてしまう食べ物の向こうにある神のお姿とは世の罪を取り除く杉越の子羊である主イエスのお姿、十字架の主イエスのお姿に他ならないでしょう。私たちこの世が本当に救われるためにはこの時群衆を養ったパンを超えてその印が指し示す誠のパンであり私たちこの世を生かす誠の糧であるキリストの十字架を必要としたのであります。だからここで主イエスが群衆の強い期待を退け群衆のもとからただお一人退かれたことは実は人々の期待を裏切ったようでありながら 彼ら自身がいまだ気づいていない深い深い本当の必要を満たすためのものでありました。実にシュエスが一人歩まれた十字架のもとでこそ、我々この世に対する無尽蔵の恵みの糧は開かれたのでありました。しかし残念ながらこのことに気づいた者は誰もいませんでした。この物語を読み進めるごとに、私たちこの世の無理解の深まっていくことが明らかになるばかりなのです。けれども私たちこの世の無理解がこのお方の歩みを遅らせたりとどめることはできなかったのであります。主はまっすぐにここから十字架へと突き進んでいかれるのであります。そしてその十字架が2000年前にこの世界の真っただ中に打ち立てられました。そして今も私たちこの世が望みもしない本当の救い、本当の慰め、本当の命が今もあの主イエス・キリストの2000年前に打ち立てられた十字架のもとからとうとうと流れ出ており、我々のところまで来ているのであります。乾いているものは値なしに欲しいだけ満腹するまでこの本物の救いを、このお方を味わうことが許されています。祈ります。主イエス・キリストの父なる神様、私たちは自分たちに本当に欠けているものすら理解できないままでいるものであります。あなたがくださっている印を誠の救いそのものと取り違え、誠のあなたの救いには見向きもしないものであります。けれどもそのような私たちを見捨てることなく、退いたように見えても、いやなお私たちのために本当の救いの道を歩み抜いてくださるあなたであることを感謝いたします。このようなあなたであることを信じ、私たちが道をたがえても道を誤っても、なおあなたの真の姿を捉えることができなくても、変わることなく私たちを追い求め、私たちのために今もなお生きて働いておられるあなたであることに、私たちが確かな思いを持つことができますように、そしてまた本当の救いを私たちの目の前に開いてくださり、そのことを飢えしたい渇き求める私たちとしてくださいますように、あたいなしにこの糧を得よと、満腹せよと、そのように私たちにご自身の身を差し出してくださるイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。